はい、今日はマタイによる福音書15章の21から28です。今日の主題は小さくされることと大いなる信仰という題で、この箇所からのメッセージを汲み取りたいと思います。イエスは時折このようにユダヤ以外の地、異邦人が住むところへ行かれたわけです。チリスとシドン、これは地中海沿いの町であって、イエスの活動をされたガリラヤ湖畔から50キロから60キロほどもあるところです。そのようなところですから、歩いてもそれは直線距離で50ないし60キロですので、道のりからするとそれもずっと遠いわけです。坂あり山ありですので、そのようなところを何のために行かれたんだろうかと、今日我々が直線距離で50ないし60、道のりからすれば7、80キロもありそうな、そういうところへ歩いていくっていうのは、特別な用事がなければとてもそういうことはしない。昔も特別な用事がなければしなかったはずです。けれどもここは意外なことに、なぜそのような遠いところに、イエスは行かれたんだろうかと。しかもこの24節であるように、イエス様はイスラエルの家の失われた羊のところしか使わされていないと言っているわけです。このティルスとシドンというのは異邦人の地持ちであるので、カナンで、あるわけですので、カナンの女がここでも出てきたとあります。なぜそのような異邦人のところに行かれたのかも全く触れてないわけです。でもそれが結果的にこのように明らかになってきたわけですね。意味は後から記されてきたわけです。まずここでカナンの女がなぜそのようにすぐに出てきたんだろうかと。イエスが行くとその噂が伝わってきた。そしたらこの女の人はイエスとは一度も会ったことがないはずなんだけれども、主よダビデのこと、このようなことをですね、ユダヤ人のように、イエス様が主、神と同じような方であってダビデの子孫として生まれる王だということを知っていたのがわかります。異邦人からしてみたらダビデの子孫とか言っても関係がないはずなんですけども、このようにこのキリストに関わる神でっていうのは思いがけない人がふとこう持つようになる。それは今日も同じで、あの人は信仰を持つだろうなんて想像しそうとできないわけです。これは私が学校時代ですね、学校でいろいろな学校、低生から全日制、夜間の低生、あるいは盲学校やろう学校、洋学校とか、さまざまな種類の学校と学校、あるいはそういういわゆるその当時言われた特殊学級と障害者の学校ですね、そういったところでいろいろな人たちに接したわけですが、そのような中で、真面目で勉強もよくできる、先生の言うことにもきちんとよく従うというふうな人だからといって信仰を持つとは限らないんですね。それは予想されないです。キリストを本当に主と仰ぐようになるっていうのは 人間がこの世的な基準でそのように真面目で、仕事を勉強もよくするとかいうそういった基準では全く測れないということをですね、私自身はその今言った様々な学校種類のですね、年齢的にももう学校の高等部ではもう70代の方から、あるいは老学校では寄宿舎で社官もしておったりして、幼稚園の年齢の子、まあ、私は本来高等学校の教員だったので、定時制にしても全日制高校にしても高校生だったけども、学校や定時制では大人の人たちですね、中途失明した方や仕事を持っているけれども入ってきた、入学してきた人たちもいたわけです。で、そういういろんな人たちを見て誰が信仰を持つか予想は全くつかなかった。予想のつかない状態でですね、人々は信仰、神様が選ばれたということです。で、ここの人も非常に不思議なことですね。なぜこの人が信仰を持ったのだろうか、父をダビデのことを言えるようになったのかわからないんです。その地方にも医者がおり、様々な力を持った人がおっただろうに、全く異邦人のところが来たユダヤ人、異邦人のところに来たユダヤ人ですね、民族的にはユダヤ人が差別をして、あるいは非常に汚れたとみなしておったような人ですが、そこの女の人がこのように必死で憐れんでくださいと言ったわけです。で、この表現はですね、以前から何度も言ってる、キリエレイソンなんですね。ゲームで、先に憐れんでください、私をしようとなっておりますので、エレイソンメキュリエです。キュリエはラテン語的な発音ではキリエになってですね、エレイソンメが短くなってエレイソンになってですね、キリエエレイソン。私を憐れんでくださいというのが、ミサ曲では全て入っているわけですね。繰り返し繰り返し、キリエレイソン、キリエレイソンと言います。これがこの、ここで言う、私を憐れんでくださいという元のギリシャ語な表現なんですね。そのように、ミサ曲、非常に長いミサ曲、ミサ曲というのは概して長いですけれども、その中でこのキリエの部分、キリエレイソンをいろんな形で繰り返すメロディーで、これも随分繰り返し繰り返し、祈りを繰り返し繰り返し、この言葉、私を憐れんでくださいっていうのをそれほどまでにミサ曲で繰り返されるということは、そういうミサ曲を作った当時の信仰の状態、信仰がそのことを非常に重視していたということがわかるわけです。今日では日本語ではですね、憐れんでくださいなんて言うとお恵みちょうだいっていうような感じで、そんなことは憐れみなど欲しくないって、上からの目線でですね、見下すように憐れんでやろうなんていうふうなことを連想するので、このことは本当に大事な言葉という認識が あまりないわけです。けれども聖書においては詩編でも本当に必死の叫ぶとしてですね、主は憐れんでくださいと、あなたの愛を私の上に注いでくださいと、これ一番大事なものは愛であるわけです。しかもその神様の愛は無限の力を持っている、その人間の力の限界、致命的な限界を深く知っている上に、そして神様の無限の愛を深く知っている上に、自分も一方的に神様どうかその愛をくださいと、憐れんでくださいというこのことはですね、あなたの愛を私に注いでください、すべてをなすことができる愛を注いでくださいと、 私の弱さ、醜さ、あるいは罪、失敗、それをすべてご存知ですと。それすべてご存知の上で、私へあなたの愛を注いでください。癒してください、その愛で。そういう叫びであるから、これはすべての人にとって、本来、切実な願いであるはずなんですね。いろいろな自分自身の罪や健康の問題、または家族の問題、あるいは周囲の社会の問題、どうか我々を、私を憐れんでください、私の家族を憐れんでください、そしてその罪を許し、あなたを信じる信仰を強めてください、また苦しんでいるその体を癒してください。でこの人間同士が争いや憎しみ合うそのところを憐れんでください、といろんなところにですね、この切実な叫びというものは今も私たちの叫び、心の願いであるはずなんですね。で、このところもその娘が悪霊に非常に苦しめられている。これはどんな状況か書いてありませんが、悪霊に苦しめられてですね、墓場で、叫んでおるとか、鎖までつけられているとか、火の中に、いや水の中に飛び込むとか、そのような状態も言われています。本当に全く精神の働きが正常でない、異常をきたしてしまったという状態悪の霊に苦しめられているからどうか癒してくださいと。でこのように、必死になって言われていったのに、不思議なことにイエスは何も答えなかった。で、何も答えないということはイエスは無視しとんだということで、そこで弟子たちも近寄ってきて、この女を追い払ってくれと叫びながらついてくる、もううるさいというわけですね。そうしたらイエスはどう言ったかと、これをまた意外なことですが、イスラエルの家の失われた羊のところしか使わされないと。要するにこれユダヤ人のために使わされているんだ。しかもユダヤ人でも失われた人に、失われたっていうのは、さっき言ったような様々な罪、自分の罪や病気、あるいは様々な人間関係の中で非常に見捨てられた病気である、あるいは体の障害がある、まあ、そういうようにですね、本当に見捨てられたような、失われた人にっていうと見捨てられたようなもの、そのような最も弱い人たちのところに使わされているんだと言ったんですね。で、イエス様の使命っていうのは、地上におけるイエスはこのイスラエル、ユダヤ人の中の特に弱さ、さまざまな意味の弱い人たち、もうそんな人は一向に目にも留められ無視されたような形で、おらないことすらも意識されない、本当にもうおらなくなったもの、おらないように見たかも 見なされている状態、そんな人は、そんな人たちのところに来たんだというわけです。まあ、そのことはですね、メシアっていうのはそういう使命を持っておるということは、例えば旧約聖書でも預言書にも出てきます。その一つを取れば、イザヤ書の42章です。イザヤ書の42章、旧約聖書の1128ページですね。イザヤ書42章の1節から3節のところです。1128ページ、イザヤ書の42章、1、2、3節。ここを見ますと、これはイエス・キリストの予言ということですけれども、その神のしもべとは、神の霊が置かれている。で、国々のこの裁きを導き出すというような表現、訳はとても分かりにくい訳になっているんですね。これは裁きというのは正義、英語ではジャスティスなんですね。 日本語で、当然裁くということは正義に基づいて裁くということで、裁きとも訳されてしまいますが、国々の正義を導き出す、正義を示すというわけです。国々にで、そのように、この乱れ切った世の中に、本当の裁き、本当の正義を表していくんだと。そして、そのメシアたるものを叫ばないと、こういう巷に響かせない。これは寂しいところ、田舎、そうしたところでですね、静かに、その弱い失われた羊たちを救い出すために働く。それは目立たないところで働かれる。傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく灯火、灯芯を消すこともない。そしてさっき言った裁き、正義の道を確立するというんですね。これは裁きを導き出すという表現をさっきもありましたが、とても分かりにくい訳になっているんですね。真実をもって道を示すという意味合いなんですね。道を確立するということです。ここで傷ついた足とか暗くなっていく灯芯、もう死にそうだと、もう弱って社会的にも人間、いろんな人間から無視されてしまっている、滅んだようなものだと。でそれをイエス様が実際にこういうところでですね、失われた羊のところだ。で確かにハンセン病の人やら悪霊に疲れた女、人、あるいは目が見えない、耳が聞こえないということで世の中から見捨てられた状態になった人を特にですね、そこに行って癒されたということがあります。でここだけを見たら、あ、イエス・キリストっていうのはユダヤ人のところ、しかも失われた羊だけに来たんだというふうに思い込んでしまうかもしれませんが、地上のイエス様のわずか3年間のその時の使命は、まずユダヤ人の救い、イエスの死後復活をして、そしてその復活をして聖霊という形になってからは全世界に行くと、異邦人に行きなさいと、ところに行きなさいと、あるいはユダヤ人のところに行きなさいと、そういうふうに世界に向かって使わされていくようになったんですね。ですからこの肉体を持ったイエスと、あるいは肉体を取る前、生まれる前のキリストですね、そして殺された後のキリスト、キリストというとその3つのことが全て含んで言われるわけですね。ヨハネ福音書最初、はじめにロゴスがあった、ロゴスは神であった、そのロゴスによってできなかったものは一つもない、そのロゴスに命があった、光があったと書いてあります。そのロゴスはイエスという名前で生まれる前のキリストのことを、場合はヨハネ福音書ではロゴスと言っていることですね。そして3年間人間と同じように食事もして、そして水が乾いたら非常に苦しむと、そして十字架で貼り付けにされる場合は必死になって祈ったと、そして十字架上でもエリエリダムサバクタニ、どうして私を捨てたのかというふうな、非常に人間的に見えるような作品も挙げられた。でもその後殺されて復活をしてから再びこの聖霊という神と同じ状態になって、どこにでもおられるようになったわけですね。で、そういうイエス様なんですけども、ここの場合には地上のイエス様はですね、イスラエル家の失われた人だから、キリストという場合はその全体のキリストをいつも思わなければいけないわけです。一般の日本人はイエス・キリストというと、あの地上でわずか30数年間生きたその人だけを意味すると、生まれる前のキリストということももちろん知らないし信じない、復活ということも信じない、まあ、それは本当にわずかの部分というわけですね。けれどもそのようにはっきり言われたのに、その女の人はイエスの前にひれ伏したと、今度ですね、 立ち止まってくれたから。そしてさらに一緒、どうか助けてください。さっきは憐れんでください。これ言い換えたら、本当に助けてくださいという意味で同じように言ったんですね。と次はですね、この女の人もとても意外ですね。弟子たちに対して腹を立てて、また腹を立てるところでなくって、イエスに対してもですね、気を悪くしてそこから去っていくと、私の言うことは聞いてくれないと言って腹を立ててそこを去っていくこともなくですね、彼女は黙ってですね、そのようなことに関しては沈黙をして、本当に言うべきこと、死を助けてくださいとひれ伏したと。この女の人は本当に必要なことを言っているのがわかります。人間も本当に必要なことじゃなくて、必要でない余計なことをたくさんおしゃべりしてしまう。無意味なこと、あるいは有害なことですね、人を怪我するような言葉。ところが、この女の人の言葉ですね、三つある。一つは、本当に切実に願う。イエス様をキリスト神様だと信じ、神様の力を持っているお方と信じて、必死になって祈る。それから、追い出せと、追い払ってくれと、というふうに非常に、見下されて、邪魔者とされてもなおですね、それに対して腹を立てたり、言い返したりするのでなく、死を助けてくださいと、その中に、万感の思いを込めてですね、言われていったと。ひれ伏していった。イエスを信頼し、あくまで信頼した。ところがイエス様、驚くことに子供たちのパンを取ってこういうのにやるなと。やってはいけないんだと。こんな言い方は、現代的に言うと非常に驚かされる。子供たちはユダヤ人だと。ユダヤ人に与えるべきパン、これはイエス・キリストの助け、そうした力を取って。子犬っていうのは女の人。こともあろうに、女の人に子犬だなんて、しからんとかですね、いう人も当然おるわけです。で、この表現も非常に我々も驚かされるんですね。現代だったら人間を子犬とはしからんと。そんなひどい人は、救いにしても何でもないぞ、と言い出すかねないかも。と思われるわけです。で、こんなようにひどい言い方をされたのに、それとも腹を立てないで、女の人はですね、この死をごもっともですと。イエス様がこのようにまずですね、同じご自分の民族であるユダヤ人の救いのために来られた。だからカナンの女の人、他の民族にはイエスの力は与えられんとか言ったら、主はその通りです。しかし、子犬も主人の食卓から落ちてパンくずはいただく。このようにですね、あくまで食い下がると。どのような小さいものでもいいから、このキリストは絶大な無限大のものを持っているから、だからどんなそこの小さいものでも大きな力になるんだと。イエスのことを本当に信頼していたということです。このパンくずのようなもの、それでも大きな力がある。これはすでにですね、5000人のパンの奇跡で、このパンくずっていうのは出てきたわけですね。前にやった14章の20節ですね。マタイの福音書14章の20節。5000人ものパン、男だけでも。わずか5つのパンと2匹の魚から。イエスが祝福をして、それを与えたら、次々と、不思議なことに無数の人をですね、満たしていくようになった。このことは、この後のキリスト教、キリストの福音、キリストの言葉が、次々と無数の人を貧しくても病気であっても満たしていく、そのことの予言ともなったわけです。残ったパンくずも十二の顔、パンくずにも神の力が、祝福が満ちておったというわけですね。 イエス様の祝福があると、その祝福を十分受け取って残ったものもまた祝福の力がいっぱいあると、まあ、ここのところもですね、ユダヤ人がもらったパン、本来の神の子供たちで、その時にはまだ神の子供とは見なされていなかった、霊的には見なされていなかった異邦人の人ですけれども、そのパンくずにさえも力があるんだと、パンくずのようなものでもですね、ほんのわずかでも、まあ、そういう信仰を持っていたわけです。で、イエス様がどんなによっても必ずその愛にすがれば、本当に真剣に求めていくならば、このように神様からの応答をいただける、これらの求めをそうすれば与えられるという、イエス様の別の例えですね。夜中に友達が来て、非常に困ってると、お腹空いてパンをあげようと思ったけど、このパンがない、そこで夜中だったけれども、別の友人のところに行ってどんどんと叩いた。そうしたら当然のことながら、そこの人は出てきたけれど、もうみんな家族も寝とんなと、もう煩わさないでくれと、と言って、戸を閉めようとした。そしたらその人はさらに火にあって叩いた。何度も何度も叩いた。それでもあまりうるさいから起きてきてパンをあげると。そういうちょっと驚くような例えが用いられたわけですが、この私たちの祈りはですね、一回二回聞いても、言っても聞かれないと。なんだ神様聞いてくれないと思ってはいけない。神様には神様のご計画がある。私たちもまた、その意志というものはどんなことがあっても変わらない願いだということを示すためにも、繰り返し繰り返し祈らねばならないと。一、二回祈って聞いてくれなかったら、もうすぐに祈らない、諦めるんだった、本当に必要なものではなかったということだ。本当に必要なものならば、何度それが聞いて断られて、聞かれないと思っても、本当に必要なものならば、さらにまた祈りを続けると。私たち、本当に、身近なものでも知っている人の救いを思うならば、何度か祈って、何日か祈って、あるいは一年に祈って、で別に何ともなかったら、変化がなかったら、ああもうこれでは祈ったってダメだと、そう思うかもしれないけど、ここにあるような、あるいは求めとさらば与えられるのとここにあるように、私たちも普通的に見たらとても常識的にはそんなことはしないと思われることでさえもですね、神様の賜物を求めるためにはする必要があると。ここでなぜ子犬と言ったのか、これは本来人間はですね、みんなこの子供たちで言ったのは神の言葉を委ねられたものだったんですね。ユダヤ人としては世界で初めて本当の神がおるということをですね、はっきり知らされた、啓示を知らされた民がユダヤ人だった。そういう意味で神様の重要な部分を啓示を与えたので神の子供と。ところが他のものはまた神の言葉を全くもらってもなく信じてもないから、子犬のようなものだ。犬っていうのは聖書ではいい意味であまり出てこないんですね。だけどもここでさらに小さな犬と。犬は全くこの不思議なほど聖書に出てこないですね、良い意味でも。対して犬は出てこない、猫も出てこないんですけども。そういう、犬っていうのは全くこの無視されたような動物、さらに小さな犬ということですが、一層この無視された本当に小さい存在だということです。子供というのは神の言葉を受け取って委ねられておったから子供。だから子犬っていうのはまだ全くそれを受け取っていない一般の人たちというわけです。ユダヤ人も元はみんなですね、子犬のようなもの、さらには死んだようなものだったんですね。これはローマ書の3章前から何度か見ていますが、ユダヤ人もギリシャ人も本来みんな罪のもとにある。3章の9節で言ってるわけですね。ユダヤ人もギリシャ人も、ユダヤ人が子犬で、ギリシャ人、いや、ユダヤ人が子供で、ギリシャ人とか異邦人は子犬だっていうことじゃなくて、本来はみんな罪を持っていると。 人間とか子供とか犬とかの区別差別以前にですね、一人も善を行う者はいない、本来悟る者は誰もいない、役に立たない、呪いと苦み、破壊と悲惨があると、まあ、こんな本ですね。本来は人間ってみんなこのように、神の子供とか子犬だとかいう問題ではなく、みんなそういうふうに、みんなが迷ってる、役に立たない、そのようなものが神の言葉を与えられて神様が用いてくださる存在になるんですね。この子はパウロの子だけではなくて、よく知られたところ、パウロのローマ書の中にもあります。ローマ書の24、これは引かなくてもいいですけれども、ローマ書の7の24に、私はなんと惨めな人間なのか、死に定められたこの体から誰が救ってくれるのかと、いうことを言ってるわけです。なんと惨めなもの、死に定められたこの体なんだと。まあ、こういうふうにですね、私は自分の望む善は行わないで、望まない悪を行っている。ここでもそういうふうにみんなですね、死に定められていると。子犬とか子供とか言うところじゃない。またこれは、前にも触れたんですが、エフェソスの2章の1節でも、エフェソ信徒の手紙の2章の1節でもですね、さて、あなた方はユダヤ人や信仰を持った人ですね、本来違法人だった人で信仰を持った人、エフェソの信徒たちに対して言っています。あなた方は自分の以前は自分の罪のために死んでいたんだ、4節にもあります。憐れみ深い豊かな神は私たちをこの上なく愛して、それの愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださったんだと。それは神様の恵みだと。死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださって、要するに復活させてくださったんだと、エペソ信徒の2章の4にから5に書いてありますが、このように、聖書的に霊的に見ると、人間は本来神の民、ユダヤ人もみんな死んでいたとよまで言われているわけですので、ここでですね、子供とか犬とか言って、犬はだとか犬はけしからんとかいうとこじゃなくてですね、本当にもう取りに足らない小さい。だけども子供と言われているのは神の言葉を託されていたからだということなんですね。ですから本当に神の子供を託されたらみんな子供になる。神の子供になるということは別のところでも書かれてあるわけです。で、ここでこの女の人はですね、三つの言葉を言ってるんですが、その最後の言葉。どのように、低いものとみなされても、神様はきっと聞いてくださる。自分を人形のものだと思ってたらですね、子犬とはけしからんとかいうことになりますが、そのようにどんなに言われても必死に願うことと、あくまで神様キリストを信じるということですね。愛の方だと。愛の方だと信じればこそ、憐れんでください、愛をくださいと必死で祈ったわけです。そのように信仰。私たちも本当に自分が小さいものと、あるいは死んだようなものだと、そこから初めて真剣に祈ることができる。本当に私たちは弱い、何か大きなことがあるとたちまちうろたえる、苦しい病気になって本当にもう寝てじっとおるしか仕方がない、この苦しみがじっとついたら死んでしまうわけですね。本当に私たちは弱い、でもそこからこのように叫ぶことができる、祈ることができる。このようにイエスをあくまでですね、神と同じものと信じて、そしてこの愛を信じて祈り叫び続けること、そのような姿勢こそは大いなるものだと イエスが言われたのは不自由、まあ、不自由だなんてこの俺言わないですよね。誰が言うでしょうかね、目の前の人にですね、不自由なんて誰が言うでしょう。そんなことは日本語としては全く聞かないから、これはユダヤ人の習慣であっても、このようなところは不自由と訳すると奇妙な感じがしますね。まあ、ほとんど誰一人と言ってもいいと思いますが、誰か女性と話するときにですね、不人よなんて誰が言うでしょうね。そんなことはちょっとおかしいわけです。この場合だったら、単にですね、あなたの信仰は立派だと。このところで立派と訳しているんですが、これはギリシャ語言語はメガスということです。メガ、メガトン級とかいう。これは大きいということで、しかも、ビッグという目に見える形で大きいんじゃなくて、霊的目に見えない部分の大きさ、偉大さというんですね。ですから英語はこの全てもみんなですね、グレートというように訳してあるんですね。イエスは言ったことですね、あなたの信仰はグレートだと、というふうに言われたわけです。ビッグとグレイトっていうのは全然違うわけですね。英語訳では、O woman, great is your faith という表現になっているんですね。簡単ふつきでも訳してあるんです。O woman, あなたよと、女の方よと。Great is your faith. 偉大になるかな、あなたの信仰は。というふうにみんなグレートを使ってるんですね。これは立派というのでしょう。違うわけです。例えば、ロシアのグレートって言える作家は誰なのか。それはもうまずトルストイだと。その大きい影響力、あるいはその精神的世界が重い、重々しい、深い、高いと。たとえ殺されても真理を伝えようとしたと。まあそういう、非戦論というものを何も、内村監督が言い出したわけじゃなくて、聖書そのものがあるから、1600年代のイギリスで起こったクエーカーも、キリスト教の一派ですけれども、そしてまた、トルストイも、非常に、命がけでその非戦論を、主張した、聖書的に聖書から見たですね、真理として真理を主張したわけです。ですからトルストイの人は確かにグレート、大きいっていうのは傘が大きいとか家が大きいとかそんなものではないんですね。それであなたの信仰はグレートだと言ったわけです。この大きな信仰とは何なのか、こういうようなことを言うんですね。どんなに低く見なされても見捨てられているであっても、あくまでなんでこれが無視するのが神様か愛なとか言ってすぐに腹を立てたり疑問を持ったり信じなくなったりするんじゃなくて、どんなことが起ころうともですね、自分がどんなに低くされようとも見下されようとも、なお神様の存在、その愛の存在を信じ続けると、そうして祈り続ける、祈り続けるってことは信じてればこそです。もう神の愛ではないぞと、こんなに聞いてくれるんだって愛ではないぞと思ったら、もはやそこに祈らなくなるわけです。祈り続けるということは、そのように本当にどんなことがあっても信じ続ける、私たちも本当に神様が愛であると信じ続けるならば、これは祈り続けると思うんですね。このことはさっきのパウロ自身もですね、私は死のからだと、死んだものと同じだと、そのような弱さの自覚、深い自覚から本当に神様の大きさが分かる。自分が密かに一角のものなんだなんて思っておったら、その分だけ神様は見えない、神様の愛も見えない。神様の本質は愛だから、神様は分からないということは、すなわちその無限の愛も分からないということになります。あなたの願い通りになるようにと言われたら、その時直接手も触れなかった、娘のところも行かなかったのに 癒されたと。神様の真理っていうのは空間を超えてですね、通じる。だから私たちの祈りも遠くに祈る人に対してでも本当に真剣に祈るならば空間を超えて伝わるんだということを信じることができるわけです。ここでの表現は表面的に捉えるとこのようにつまずきやすいものがあるんですけれども、この内に秘められたものですね。どんなに低くされても、どんなに虐げられても、見捨てられても、なおイエス様の愛を信じ続けるという、その強靭な姿勢というものですね。それを、いわば、この誰もが必ず人に、汚れたと見出している人に、こんなに真剣な信仰というものですね、あると思わなかった。そこでイエス様は、あえてそのようなところに行ってですね、この女の人とのことも予見をして、そしてそれをいわば証としてですね、永遠に伝えると、そういうふうなご計画があったと思われるわけです。小さな信仰とは、自分が一方のものだ、自分を密かに偉いと、あるいは人を見下す。そういう中から神様、神様と言ってると。あるいは形式的なことだけを重んじる。そういうのは小さな信仰。あるいは小さいどころかゼロの信仰と、マイナスの信仰と。人を怪我したりですね、人を裁いたりするのはマイナスの信仰だということなんですね。神様から、グレイトと言ってくださる信仰。私たちが、この聖書でもですね、ある人は私は十分の一を収めています、ある人はこうしています、もう私はこうしていますと言って、神様の前にこんだけ自分はできているっていうようなことを言った人と対して、自分の罪を許してくださいと言って無にを打って、その神殿の前で礼拝したと。本当に神様から許される、許しを受ける、正しいとされるのはそのような人、自分の本当に低さを知っている、低さを知った上で、そこから神様の大いなる許し、あるいは愛、神様の正義力を信じる、あるいはそこで、憐れんでくださいと彼も言ったように、このように絶えず私たちは神様の愛をくださいと、憐れんでくださいという気持ちですね、そうしたことで私たちもこの様々な問題、これこそ悪霊に取り憑かれたこの世、私たちもうっかりしたらその悪霊に手足を引っ張られるかもしれない、そのただ中の苦しみから逃れていく道が示されていると言えるわけです。はい、以上です。